秋川バプテスト教会のメッセージポッドキャストへようこそ。このポッドキャストを通してあなたのイエス様との歩みを少しでも助けられたらと願っています。秋川バプテスト教会についての詳しい情報は akigawabc.com または秋川バプテスト教会と検索してください。ではメッセージをどうぞお楽しみください。
ちょうど今私たちは霊的な賜物、神様が私たちをよりよく兄弟姉妹を愛するための特別な偉大な素晴らしい賜物を私たちに与えてくださいました。この一つ一つの賜物、道具と言ってもいいかもしれませんね。このような特別な道具を通して私たちはキリストの愛、愛されているように、キリストに愛されているように兄弟姉妹を愛するための特別な特別な道具を今見ているところですね。キリストの体を愛するために与えられた賜物、このことについて学んでいますね。第一コリントの12章を続けてみたいと思います。今日は第一コリントの12章からの終わりから13章の始めを見たいと思います。12章の第一コリントの12章、ちょっと復習のためこの前学んだことを一緒に見ていきたいと思いますね。7節にこのように書いてあります。第一コリントの12章の7節、皆の益となるために一人一人に御霊の現れが与えられているのです。皆の益となるために一人一人に御霊の現れが与えられているのです。神様はあなたに教会家族の周りの人々に愛を示し、使い合ったり助け合ったりすることを通して、このためにこの賜物をあなたに与えたのです。これはこの賜物はあなたに与えられた賜物です。そしてその賜物を分かち合うために与えられている賜物なんですね。先週僕が初めて学んだ言葉ですね。お裾分け。まさにその通りですね。お裾分け。与えられたものを分かち合うために神様にいただいた特別なものなのですね。そしてこれがどのように教会家族に当てはめられるべきかを示すために、パウロはキリストの体、先週見ましたね。キリストの体をお示してくださいましたね。例としてね。12節はこのように書いてあります。ちょうど体が一つでも多くの部分があり、体の部分が多くても一つの体であるように、キリストもそれと同様です。私たちの体ってすごいですよね。いろんな各部分があっても、その一つ一つの部分は体の全体、他の体を助け合うために作られていますし、他の体の助けを受けるようにも作られているのです。互いに支え、体の部分は互いに支え合いながら、互いに支えを受け合いながら存在するものが体であるように、キリストの体も同じなのです。互いに与えたり互いに受けたりする助けを、その助けを受けるためにですね、これが神様が完全にデザインした計画なのです。そしてあなたもキリストの体の一部分なのです。その部分として支え合ったり、その支えを受け合ったりするようにとあなたをも作ったのです。感謝ですね。18節を続けて読むと、しかし実際神は御心に従って体の中にそれぞれの部分を備えてくださいました。神様は一つ一つの教会が何を必要としているのかを計画してあるんです。そしてその教会家族にぴったり合うための霊的な賜物をも用意してくださったのです。神様は私たち教会家族が何を必要としているのかをよく分かっているのです。そして誰にどの程度のどのような霊的賜物を与えるのかを ご存知なのです。計画してあるのです。そして私たちはそれを理解して互いに従い合うことができるのですね。18節、ここの神は御心に従ってということなんですね。次に今日見ていきたいのは、神様は、パウロはコリント教会に自分の霊的な賜物に対してもっと詳しく話し始めるのです。どのように自分の霊的な賜物を見るべきかということなんですね。霊的の賜物の正しい見方と言ってもいいかもしれません。コリントの教会は、教会、自分のコリントの教会も、霊的な賜物を求めていたことが見えるのですね。これってすごいことなんです。大切なことです。霊的な賜物を求めるというのはすごく大切なことです。で、コリント教会はちゃんとそれを求めていたのですね。なぜかというと、霊的な賜物ってすごく大切なんです。クリスチャンとして私たちは歩むために神様に特別にいただいているものなのです。求めるべきものなんです。それによって私たちは神様に特別に与えられているものとして教会家族が成長できるためなのです。面白いことは、コリントの教会はもしかしたら自己中心がここでも出てしまっているかもしれません。今まで私たちはコリント教会の学びを見る中で何回か自己中心が出てきますよね。指導者、彼らの上の人たち、彼らの後についてパウロとかアポロとかペテロとかいろんな人 のリーダーたちを求める、リーダーの後についていくときに自己中心も見えましたし、自分の自由覚えてますか？私たちに与えられているキリストにある自由に対しての思いが自己中心によってずれてしまいました。教会家族のケア、主の晩餐の行い方によって、自己中心のフォーカスによってそのやり方もずれてしまった。いろんな方法で自己中心が正しい思いを、正しい見方をずらすということがありましたね。ここでも自己中心のずらしがちょっと見えると思います。なぜかというと、コリント教会はこの霊的な賜物を追い求めることはすごく大切な正しいことでしたけれど、自己中心によってもしかしたらその求める理由がずれていたかもしれません。コリントの教会のこの手紙を何度も何度も読んでいる中で、一つなんか気がつくことがあるんです。それはコリントの教会は何かのその霊的な賜物を求めるためには、教会家族の支え、教会家族を立て上げるためではなく、自分を立て上げるニュアンスが出てくるんです。自分のためにこれをやりたい、自分フォーカスがあって、そして神様が求めるような霊的な賜物の使い方をしていなかったことが見るのです。なのでパウロはそのフォーカスをもうちょっと正しく見ましょうということで、フォーカスの賜物の見方、なんで私たちに賜物があるのか、霊的な賜物なのか、何の目的で神様は私たちにこれを与えられたのかを教えてくれるのです。この次の2章、13章と14章を通して、私たちはパウロがどのように霊的な賜物を求めるべきか、そしてどのように教会家族の中でそれを使わすべきかを教えてくれるのですね。パウロはこれを見るためには12章の27節から話し始めます。霊的な賜物を追い求めましょう。でも追い求める中でどのように何の目的で追い求めるべきかを大切にしましょうということですね。27節、あなた方はキリストの体であって、一人一人はその部分です。もう一度、キリストの体であることを忘れないでください。一人一人がその体の一部であることを忘れないでください。そして教会全体にが立て上げられるように、神様はあなた一人一人に霊的な賜物を与えてくださいましたということを示しているんですね。で、コリント教会が支えられているその各霊的な食べ物を、なぜか食べ物に出てきている 今まで霊的な建物と霊的な食べ物、いろんなものが出るのが、今日はもうスティーブの話を聞くのが楽しみだね。内容じゃなくてどんな 何になるのか、はい、ごめんなさい。霊的な賜物はどのようなものであるか、ここでリストアップするんですね。パウロ28節でコリント教会にがその経験していること、これはこの彼らの霊的な賜物だけ、これに限っているわけではないです。前のリストアップにも、ちょうど前の12章の中にもね、他のリストもありますね。そして別にエペソの手紙とかローマの手紙でも、あの霊的な賜物のリストアップがあるんです。でそれもいろいろ別なんです。これが霊的な賜物の全体でもないですし、コリント教会が経験している霊的な賜物の全体的なリストではないですけれど、一緒に見てみましょう。で、後で、あの、この後ちょっと詳しく見たいと思います。神は教会の中に、第一に人たち、第二に預言者たち、第三に教師たち、そして力ある技、そして癒しの賜物、援助、管理、主従の威厳を備えてくださいました。教会の中に、このリストの中でちょっと見ると、これ全部リストして深く考えないことはしないで、ちょっと見てみましょう。まず最初に神様が教会に与えたのは、使徒たち。どういう、使徒たちってどういうものなのでしょうか。使徒というのは、イエス様に送られて、神様の奥義、神様の真理を解き明かして、それをみんなに伝える大切な大切な役割をしているのですね。パウロはよく奥義という言葉を使うんです。この奥義の使い方ってすごく面白いです。特に福音に深い関係を示していること。今までイエス様がなされるこの十字架の救いということの計画、神様は時の初めからずっと計画していたけれど、それはずっとわからないままでいた。そしてイエス様がこの地上に来て、十字架にかかって3日目に復活して、この偉大な計画がはっきりと現れていたのです。ずっと前からあったけれど、やっと現れる、示されるようになったのですね。そしてその奥義を示すために、イエス様は使徒を使わしました。イエス様が送り出して、全世界に出て行き、福音を述べ伝えなさい、この奥義をみんなが知るように伝えましょうということ、使徒がそれをする大切な役割を果たしていました。そしてそれをするために、神様は彼らの使徒としての特別な霊的な賜物を備えました。預言者、第2に預言者たち。聖書を見ると、預言者ってすごく大切な役割を果たしているのです。人たちは地域に広まって、エルサレムに残った人もいますし、いろんなところに行って福音を述べ伝えているのです。預言者は聖書の中に見ると、各教会に置いてある人たちでした。そしてその神様の奥義、神様の真理を教会家族に伝えている。その手紙を見たり、手紙、教会家族の手紙だけではなく、この預言者を通して神様の奥義も示されている大切な大切な役割を果たしていました。使徒の働きの中でも何人かの預言者が出てくるのです。その預言者はその大切な神様から教えられたものを人々に話しかける。結構ローカルなフォーカスがあったのですね。各教会が必要としている真理、奥義を指し示すための役割を果たしているのですね。預言者。第3、教師たち。教師たちの役割も大切でした。神様の真理、伝えられた真理を実際に自分の生活の中でどのように当てはめるべきか、時間を超えたこの偉大な奥義が示されていて、この時間と時と場所を超えるような偉大な神様の示されたものが実際に教会家族の一人一人にどのように当てはめられるべきか、どのように当てはまるべきか、自分の人生にこれはどういうこと影響するのかというのを指し示すための大切な大切な働き、役割を果たしているのです。神様の偉大な真理が自分にはどういうふうに受けるべきかを指し示すようなことです。 これ全部超自然的なものなんです。超自然的な聖霊様の助けがなければこのようなことは絶対にできないのです。聖霊様の超自然的な賜物、見える超自然的な賜物もありましたよね。力ある技、奇跡、力ある技、これは力ある技と癒しの賜物もすごく似てるんですけれど、力ある技ってすごく大切な2つの、役割を持っていました。一つは教会家族の肉体的な必要を満たすための奇跡的な力ある技を使うためで、いろんな大変な状況にあってた人、大変な目にあってた人が奇跡的に神様の超自然的な力を経験しないと、その状況から救われないとか、その困ったところから助けられないことがよくありました。力のある技はその時に使われたことがよくありました。例えばペテロが牢から離れる時とか、いろんな方法を通して神様の偉大な力が、こういうふうにペテロが使うとか、こういうふうに誰かが使うとか、いろんな証拠が、いろんな力が見ることができました。でももう一つの大切な役割がありました。それはよく聖書を見ると、この力ある技が出る時にはすぐ後に大勢の人がイエス様を信じるということが書き示されているのです。いろんな力ある技が出ると、いろんな人が後でイエス様を信じるようになる。なぜかというと、力ある技はもう一つ の同じ大切さを持っている。神様に伝えている言葉は実際に信頼できることを指し示すための大切な役割。この人が言っていることは本当に信頼できるのか、そしてその見技は、これは普通じゃない、これはなんか別の力で別の権利を持ってこの人は言っていることが示されているのですね。癒しもそうでした。癒される時にもよく人の病気、人の障害のその大変な状況を支えるために、助け上げるために愛を示したもの、大切なものであり、そして癒される人が出ると後にすぐ大勢の人がイエス様を信じるようになる。同じような結果が出てくるのが見えますね。次、援助 helps、 人を助けること、これも超自然的な霊的な賜物なんです。誰かが困っているのを見て、そしてそれを見分ける、見ることができる霊的な賜物なんです。見るだけではなく、その人がどのようにその助けを一番よく与えるべきかを理解して、それがするという超自然的な賜物なんです。人を見て、その困っているところを見て、どのように助けられるかっていうのを見る超自然的な賜物。管理、これも兄弟姉妹たちが、周りの教会家族の兄弟姉妹たちがどのように霊的イエス様の後についていくために必要としている成長を、その成長を導くために管理をする、兄弟姉妹を導くために、助け合うための、導くための超自然的なことであり、そして教会家族が、もう一つは教会家族がどのようにキリストの栄光、キリストの愛を周りの人々に指し示すことができるかという、そのような導きをするための大切な賜物です。そして種樹の威厳、これは超自然的な賜物です。神様の真理を周りの人々に伝えるために、いろんな国語で指し示すための大切な霊的な賜物です。これは一つ一つの霊的な賜物は教会家族に使えるための大切なものです。これが霊的な賜物の目的なんです。教会家族の必要を満たすために一人一人に与えられている賜物なのです。面白いのはこれです。パウロはここでちょっとポーズするんです。 なぜかというと、ちょっとフォーカスに、ちょっとフォーカスをもう一つ詳しく見てほしいというのは、いろんな霊的な賜物があっても、みんなが同じ一つの霊的な賜物を持つようにはデザインされていないということですね。一つの賜物がみんなを持っているべきではない。29節30節これはこのように書いてあるんですね。みんなが人でしょうか。みんな人になるんですか。いや違います。何人かが人になるんです。みんなが預言者でしょうか。いや何人か、一人の何人かが預言者で、全部預言者になるわけではない。みんなが教師でしょうか。いや違います。全部なるわけじゃないです。すべて力ある技でしょうか。みんな奇跡を起こすべきですか。いや別にそうではないです。30節で、みんなが癒しの賜物を持っているのでしょうか。いや違います。みんな異言を語るでしょうか。いやそうでもないです。みんながその解き明かしをするでしょうか。いやそうでもないです。これ全部の霊的な賜物に当てはめられるんです。みんなそうなんです。みんなが一つ持ってるのは、体が全部頭になっちゃったり、体が全部目になっちゃったりするということと同じことですね。それぞれ神様は分裂じゃなくて、あと分け与えて、みんなが必要としているものに支えているのですね。パウロは教会家族に、一つの霊的な賜物にフォーカスするのは間違った霊的な賜物の見方ですよ。一つの霊的な賜物にフォーカスするよりも、もっと霊的な賜物について考えるべきですよ。もっと大切な見方があるんですよ。そしてこの後に31節に不思議なことを言うんです。31節を見ると、あなた方はより優れた賜物を熱心に求めなさい。タイム。OK。前の聖句でパウロは、みんな一つの霊的な賜物を持っているわけではないですよね。みんな人じゃないです。みんな預言者じゃないです。みんな力の御業を持ってないです。でもみんな一番ベストな霊的な賜物を求めなさいって言うと、あれでもパウロ先生どっちなの？って思わない？あれでも求めることは大切だけれど、ベスト、より優れた賜物って何を考えているのか。何をどういうふうそれは何なのかってみんな知りたいんですね。より優れた賜物何なんですか。ここでパウロは霊的な賜物の新しい見方をコリント教会に示しているのです。どのように実際に一番ベストな霊的な賜物を求めるべきか。求めることは大切、求めなさいと言ってるんですね。熱心に求める。でもそれは何なのか。これはすごいです。パウロはここで自分の人生の中でどの霊的な賜物を求めるべきかのコツを示すんです。それは霊的な賜物をだけにフォーカスするよりも、霊的な賜物は何を何のために使わされているのかにフォーカスしなさいということなんです。じゃあ実際に何を求めている、何のために霊的な賜物を与えるのでしょうか。この次の13章の1節2節3節ではパウロは霊的な賜物に対しての見方を完全にひっくり返すのです。そしてこの1節2節3節で何個かの霊的な賜物を使うんですけれど、これ全部の霊的な賜物に当てはまるのです。パウロはここで何をするのかというと、一つ一つの賜物をマックスに、一番マックスで使える、一番いい方法で、一番優れた方法で使うことをしても、それをして実際に神様が与えたための目的を果たしていないと、その霊的な賜物はどうなるのかということを示すんですね。例えば1節2節全部同じ内容なんです。1節2節3節ですね。例えば、たとえ私が 人の意見や見つかりの意見で話しても、愛がなければ騒がしいドラやうるさいシンボルと同じです。もし私が人の意見で話しても、人の意見、いろんな人の全部の意見を語ることができたとしましょう。人の、英語では all men, tongues of men, 人の意見、人の意見を語ることができて、フランス語、ドイツ語、スペイン語、何語でもセルビア語、あと言葉が出ない、全部語ることができて、全部語ることができて、天使の意見も天使の言葉も、そのマックス、僕は天使の話す言葉は分からないですけれど、あるかもしれないですね。見つかりの意見で、そこまで話せても、愛がなければ、意見の使われる目的がずれてしまうということです。考えてみてください。僕が何の言葉でも話すことができても、異言天使の言葉を話すことができても、そしてその言葉を話すときに、みんながそれをもう聞いて、もその言葉が面白くて、もう興味深くて、みんなが一つ一つの言葉にもう聞きたくても、椅子の端っこまで行くとしましょう。言葉が美しく使える。霊的な賜物が食べ物とか、そういうことを使わないで、きれいに話すことができるということ。こういう箱にしてもいいかもしれませんね。これは美しい箱。もうきれいに出来上がってます。いろんな風に出来上がっていますね。きれいな箱です。みんな見て、おお、これはいいなと思うかもしれませんが、この箱っていうのは、ある目的で作られているのです。もしこれを、この、箱を用意して、誰かにあげようとしましょう。ワイチローさん、すぐ隣にいます。ワイチローさん、このために作りました。どうぞ、どうぞ、ご自由に、あなたのために作ったんですって与えて、ワイチローさんが実際にこれを開けると、何もなければ、ああ、すみません。もう箱に集中しすぎて入れるの忘れてしまいました。じゃあ、意味ないじゃん。霊的な賜物もこれって似てるんです。いろんな人の言葉を話しても、その霊的な賜物を一番優れた方法で使えていても、その賜物の使う目的を果たしていなければ、どんなに素晴らしい、どんなに立派な、どんなに大切なものであっても虚しいことになってしまう。パウロがそれを説明するのは、騒がしいドラやうるさいシンバル、言葉の音を使って、それがどんなに綺麗な音、どんなに綺麗な言葉を使えるとしても、最終的に楽器を夜中にアパートの中で朝の3時頃弾いているドラムの楽器に似てる。どんなにうまくドラムを弾くことができても、朝の3時アパートの中ではただうるさい、そのようなことになってしまう。賜物の与えられた目的を見逃してしまった。2節、同じように見えるんですね。たとえ私が予言の賜物を持ち、あらゆる奥義、また出ましたね、奥義とあらゆる知識に通じていても、愛がないなら私は無に等しいのです。予言の賜物、神様の奥義を全部知っていて、もう何でも神様の全ての計画、今までの計画、福音の計画だけではなく、この後の計画全部知っても、黙示録の内容はどのようなものであるか全部分かって、いつイエス様が戻られるのか、イエス様、それ全部、こういうことがあるんですよ。ああいうことがあるんですよ。各教会の中で神様が求めている知識、その、知識を一人一人に伝えることができても、そんな素晴らしい神様に与えられた特別な霊的な賜物があっても、これ、新聞ってそれって似てますよね。情報を示す。 僕が持っていたあなたを支える力にという、あのこれはあのなんだっけ、投票のための新聞しか新聞も持ってない、たまたまそれをずっと持ってたので、おぴったりだなということで、新聞情報を伝えるためにこの箱が与えられたので情報を伝えました。いろんな情報を伝えるけれど、空っぽの中身は空っぽだと、どんなに大切な情報であっても、どんなに役に立つ情報であっても、愛がないと、愛を届けるために与えられた賜物なので、これも大切な箱でありながら、貴重なものでありながら、与えられた目的を果たさないと、ただの箱になってしまう。続きますと、これもすごいです。たとえ山を動かすほどの完全な信仰を持っていても、完全な信仰、信仰って大切ですよね。イエス様は信仰についてもいろいろ大切なことを言いました。信仰はイエス様は頭の種ぐらいの信仰を持っていれば、頭の種でからし種ありがとう続いているからし種の種の信仰ぐらいを持っていれば、この山を海に動かすことができるとイエス様は言いましたよね。そして同じようにパウロもそれにちょっと関連していたかもしれません。山を動かすほどの完全な信仰。皆さんは信仰って、その僕はあの最近そのような信仰を見た信仰ないです。あ、この山はちょっと富士山ちょっと移動しましょう。なかなか。でも考えてみてください。それぐらいの信仰があった。イエス様はその山を動かすほどの信仰、からし種の信仰ぐらいって言いましたよね。でもそれぐらいの信仰があったとしても、からし種に過ぎない。神様は私たちの本当にちっぽけな信仰をよくお使いになりますよね。このような私たちの信仰を使わす。しかしこのような信仰、完全な信仰を持っていても、マックスにその信仰があっていても、愛がないなら、巨大な箱、この箱は巨大です、丈夫な箱です。コストコのパンを日本中に運べるぐらいの貴重な大切な箱なんです。このような箱をよくコストコのパンをいろんな教会に送るんです。いろんなパンが入るんです。けれどこんな力強い、こんな偉大な大きい箱であっても、中が空っぽであれば、作られた目的を話していないので、これもただの大きい箱になるだけです。3節、たとえ私が持っているものすべてを分け与えても、たとえ私の体を引き渡して誇ることになっても、愛がなければ何の役にも立ちません。分け与える賜物、人のために分け与える賜物ってものすごく大切です。このようなこの賜物ってすごく面白いんです。この賜物を使うことによって、正しく使うことによって、他の人の利益に、他の人の役に立つわけだけで、他の人のために役に立つだけではなく、自分にも役に立つんです。覚えていますか、パウロは、あなたは他の人に、貧しい人に分け与えることによって、あなたは天国で自分のために宝を蓄えるということをイエス様は言いましたよね。あの若い指導者がイエス様のところに来たとき、イエス様、私はあの永遠の命を得るために何をすればいいんですか。イエス様は彼に答えたことを覚えていますか。あなたの持っている財産をすべて売って貧しい人に分け与えなさい。そうすればあなたは天国で riches、宝を、蓄えることになります。そして私の後についていきなさい。全部を捧げる、自分の持ち物を全部売って、そして人に分け与える。でもそれ以上いきましょう。それだけじゃなくて、自分の自身を捧げましょう。イエス様はこのような超える愛はないです。自分の友のために命を捧げるほどの愛は、もし自分の命を捧げる、引き渡し、体を引き渡して、もうこれはもうマックスです、これなら誇れるでしょう、そこまでやっていても 愛がなければ何の役にも立たない、何の役にも立たない。全財産を箱にしたら効果のある箱と思いますよね。命を捧げるような箱であったら、それを分け与えて他の人のために、ここまであなたに自分の全てをあげた尊い箱ですけれど、中が空っぽであればただの高い箱になるのではないでしょうかとパウロは言っているのです。愛がないと、なぜ私たちは分け与えるのですか。その目的は何ですか。愛を愛するためなんです。分け与える理由はその人に愛を示すためです。そこまでやって愛を示す目的でやってなければもったいない。パウロはここで言ってるのは、どの箱を使うかよりもよりよく愛を示すことができる箱を使ったらどうでしょうかということです。より優れた賜物を追い求めなさいと言ったパウロは、もしかしたら一つの霊的な賜物、ある一つの霊的な賜物を示しているよりも、あなたが自分の人生の中で愛を示すことができる、愛を届けることができる一番いい賜物を求めなさいと言っているかもしれません。そしてそれってそれぞれみんな違うんです。一人の人にとっては威厳の箱かもしれません。一人の人にとっては予言の賜物かもしれません。一人の人にとっては分け与える賜物かもしれません。一人の人にとっては信仰の賜物かもしれません。一人の人にいろんなのがあります。これ全部当てはめるんです。なのでパウロがもしかして言ってるのは、ここであなたが自分の人生の中で一番よりよく愛を示せるそのような箱を探してそれを使えばいいんでしょう。みんなこういう箱持ってるんです。どんな箱であっても、どんなこの箱が大きい箱じゃなくても大丈夫なんです。きれいに包まれている箱じゃなくても大丈夫なんです。お金をかけて買った箱じゃなくても大丈夫なんです。あなたにぴったりな箱は何かというと、この箱を通してこの中身に愛というもの、愛というものを届けていれば、より優れたものではないでしょうか。箱の目的は箱自体ではなく、その中身なんです。霊的な賜物の目的はその賜物自体ではなく、その賜物が使われる目的は愛を運ぶための箱なんです。パウロはもしかしたらここで、私たちはどの霊的な賜物を求めるか、自分の人生の中で愛を届けるためが、愛をよりよく届けるために、神様が自分の人生に与えられた賜物、そのような賜物を求めるべき。それがあなたにとってのぴったりなベストな賜物ではないでしょうか。それを求めるべき。私たち一人一人は箱が持ってるんです。自分の人生の中で何かの箱が持っているかもしれません。持っています、絶対に。その箱の形は何かは分からないです。大きな箱かもしれません。綺麗な箱かもしれません。もしかしたらもうごく普通の箱かもしれません。結構使われて、まあ、これはこの箱って最高なんです。なぜかというと、この箱は結構使われてますよね。使われている箱っていうのはいいんです。なぜかというと、愛をよく運んでいるからではないでしょうか。愛をよりよく運ぶ箱に、愛をよりよく届ける箱になるような霊的な賜物を自分の人生に使わすことによって、主の栄光、主の愛が教会家族を立て上げるのではないでしょうか。なのでもう時間です。 帰る前に皆さんに今週考えてほしいことはこれです。今週私は教会家族の誰かにどのように愛を示すことができるのか、どのように愛を示したいのか、そして聖霊様に私がそれをよりよく示すできることができるように、どのようなあなた様は私にどのような霊的な賜物を与えたのですか、そしてそれを自分の人生に使い始める。優れたものじゃなくても大丈夫です。シンプルなもので全然大丈夫です。一つの行動をして、一つの行動をしてそのことをして兄弟姉妹に愛を示す、そのようなことをすると主の喜びがあなたの人生の中で溢れ出るんではないでしょうか。ああ、神様が私を使わせてくれた、なんと素晴らしいことでしょうか。来週教会来るときに今日教会で兄弟姉妹と会う時間がある、その教会家族の中の誰かにどのように愛を示すことができるのか、そしてその目的で教会に行く、愛を示すために教会に行く、そのようなマインドセットで教会行くと、教会に行くのがもっともっと楽しくなるんです。あ、今度これやってみよう、あ、今度あれやってみよう、あ、今度こういうふうに愛を示したいな、いろんな方法で主の愛を示すと、プレゼントを開ける楽しみもあるし、プレゼントを渡す楽しみもありますよね。親が子供たちにプレゼントを与えるとき、子供たちも喜びますけれど、顔の後ろの中でお父さんお母さんはもう大喜びですね。おーおーおー、家を開けてプレゼントを開ける、その楽しみ、そのような喜びは受けるだけじゃなくて与える方もそうなんです。あなたの人生も受ける喜びと、愛を受ける喜びと、愛を分け与える喜びを両方、その喜びを味わいながら教会家族を互いに支え合いましょう。あなたの箱も大切です。神様があなたのために備えた、用意してくれた、計画してくれた大切な霊的な賜物です。あなたも持ってるんです。それはあなたがその霊的な賜物を通して愛を示すことです。その愛を示せば示すほど、その霊的な賜物の尊さがよりよく見ることができると思います。私たちもそのことを目指して、自分の人生の日々の生活において、今週来週生きながら、求めながら、愛を示す方法を求めながら、霊的な賜物を求めましょう。お祈りします。お父様、このことを感謝します。私たちにこのようなあなた様の計画、素晴らしい素晴らしい計画です。自分の力でこのような偉大な主の愛を示すのは無理です、自分の力では。しかしイエス様、あなた様は私たち一人一人に聖霊様の助けを与えてくださいました。そして日々の生活において、聖霊様の助けによって尊い主の愛を周りの人々に示すことができます。私たちが、イエス様が私たちを愛してくださったように、私たちも教会家族、周りの人々に愛を示すことができる、この素晴らしい計画、私たちはそれを理解して、そして自分の人生にその計画を生かすために与えられた霊的な賜物を、私たち一人一人がよりよく使わすことができるように助けて導いてください。これをすべてイエス様の素晴らしい御名によって感謝しております。アーメン。